ヨハネ福音書第10章の31節から42節までのところです。ここのところではその前の22節にエルサレムで神殿奉献記念祭が行われている、その時期であるわけです。だからここでその最初の区切りのところでですね、私と父とは一つであるということを言っています。ただその言葉によってですね、ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとした、こういうふうにその直前の、27節とかから見たら、私は彼らにですね永遠の命を与えるというんですね。私の羊だと、彼らはで永遠の命を与えるということ、そして決して私の手から奪うことはできない、そして私たちは一つであると、これはいずれも永遠の真理である、その真理を言っただけでイエスを打ち殺そうとしたと。これは何を言おうとしているのかといえば、そのぐらいこのイエスに関わる真理というものをですね、抹殺しようと、単に受け入れないというだけでなくって、この真理を滅ぼしてしまおうとする闇の力が絶えずつきまとっていたということをここで特に示そうとしているわけです。でこういうふうにイエスを石で打ち殺すというと、今の私たちは直接ですねそんなことはもちろんしないということで、自分も石で打ち殺されそうになるようなことはないということで、なんとなくですね、石を投げたりするのは子供がいじめでなんかするとかですね、犬や野良犬とかに石を投げるとか、そういうふうなことしかイメージに浮かんでこないから、石で打ち殺すというのはどうもこの今の我々とは縁がないように思われがちなんですが、そもそもこれはですね非常にヨハネ福音書の最初からあるテーマにもなっているわけですね。それはこのヨハネ福音書で冒頭にこの第一章にあったように、五節、一章の五節、光は闇の中で暗闇の中で輝いているが、その暗闇は光を理解しなかったと。まさにそういうことなんですね。理解しなかった、これはカタランバノーというギリシャ語ですが、これは打ち勝つ、追いつくとか打ち勝つとかいう、そういう意味もありますので、これはずっと以前からですね、打ち勝つという意味でもよく使われてきたわけですね。公約はそういうように訳しておるわけです。ですから、ここのところは闇は光に打ち勝てなかった、私は闇は光を理解しなかったということですね。で闇の力にイエスは勝利してという言い方もされておるので、ここはそういうふうに闇や光をに打ち勝つことはできなかったというふうにも当然受け取れるということで、そういう訳も多いわけです。で、このようにですね、最初からこの暗闇は光を理解しなかった、打ち勝てなかったということですね。それがここでも出てきているわけです。闇の力は絶えずこの光に襲いかかって打ち滅ぼそうとするけれども、イエスの光の力が強がって闇を理解できないということになっているわけです。でそういうことではですね、私たちがその日本の社会にあってキリストの真理を語っても明かしてもなかなか受け入れられない、全くこの石のように固くて受け入れられない、あるいはバカにされたりですね、見下されたりするということも現在でも、もう一方キリストのことをよりはっきりと言えば、どのような職場でもこれはこのようにですね、そういうふうにキリストだとか真理だとか正しいことを言おうとすればですね、掘り出されるということはこれはあるわけですね。学校教育でも君が代という問題がありますが、天皇を賛美する、天皇の治世が永遠であるということを賛美するということで、ずっと戦前までも歌われてきたし、戦後もそういうニュアンスで歌われてきたわけです。 だからどうしてもそういうことを心から歌えないということですね。ふさわしくないと言ったりすればですね、いろんな圧迫がもう来るようになってしまったわけですね。そういうこともですね、何かその本当に真理は別にあると、私たちが永遠だと言えるような、称えるべきものは別にあるんだと、天皇の治世とかそういう無用ではないというふうなことを言うと、途端にですね、何かそういう考えを牛で、打ってしまおうと、そういう考えを潰してしまおうとする力があるということはですね、そういう意味では至るところにあるのであって、このところが何か昔の得意な話ではないということに気がつかされるわけですね。でここで、この今日の箇所でですね、もう一つあるのは、この多くの良き技を示したと、その良き技っていうことが何度も、書いてあるわけですね。で最初からその2つの項目が出てきているわけですね。イエスなる光を打ち殺そうとするのと、イエスは良き技をなしておるというお方だということですが、その最初の方のですね、打ち殺そうとすることに関して、関連が次のページ33節以降にも出ています。良き技のことで打ち殺すんではないと、神を暴徒したからだと、怪我したからだと、あなたは人間なのに神を、自分を神としているから、こういうふうに、なぜこのように憎むのかといえば、ただの人間なのに神だとしているからだというわけです。これはさっき言いましたように、この一番の憎しみの根源は、最初に言われた三十節ですね。今日の歌詞のすぐ直前の歌詞の三十節に、私と父とは一つであると。こんな言い方は、確かに旧約聖書のアブラハム、モーセ、ヤコブとかですね、あるいは預言者たち、イザヤ、エレミアとか、そういうにもですね、私と父なる神とは一つであるなんていう言い方は全くなされていないわけです。神というのははるかに確定とした存在であってですね、それに使わされたもの、預言者自身も非常な悲しみやつまずいたりですね、神様に叫んだり、ということが出てくるわけで、私たちの父とは一つであるというようなことはとてもですね、予言旧約聖書からでは誰にとって対しても言われないことです。でこういうそういう意味ではですね、イエスは全く一つであると、一体だということ、神と同じだと言ったわけですね。ヨハネ福音書はこういう特に神と同じ、本質が同じ、神と同じだということを強調しているわけですね、最初から。でこの根本テーマがやはり、最初からやはりあったんですね。これはヨハネの福音書の一番最初に、あったことから来ているので、それをやはりここでも受けておるわけですね。基本的なテーマになっているわけです。はじめにロゴスがあったと、ロゴスは神だった、ロゴスはこの世に存在する、生まれ出てくる以前のキリストを、ロゴスと言っているわけで、ヨハネの福音書だけが言っているわけで、そこでもロゴスは神であったと、神と共にあった、しかも天地創造も関わったということが書いてあります。でそのことは今日のところでも問題になっておってですね、人間であるのに神としているではないかと、そういうことを強く非難したわけです。でイエスはあなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神々であると、神の言葉を受けた人たちが神々と言われているならば、それならば父から聖なるものとして世に使わされたのが神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜していることになるのかと、いうことが、言われています。でここの引用自身は詩編の82編にあるわけですけれども、一般の人間の支配者、そういったものがですね、支配者、王とかそういうものは本来神の、ユダヤ人もみんな宗教的な民族だから、神の言葉を受けてそれに基づいて支配をし政治をするという形になっていたと。で一般の方いう人間であるですね、この世の政治的な支配者、上に立つようなものですらも神々だというような箇所があるぐらいだとすれば、父から聖なるものとして特別に使わされたものは 神の子であると言ったってどうして冒涜していることになるのかと、こういうふうにですね、イエスも旧約聖書を用いて反論されたということがあります。私たちもいろいろなことを考えたり言ったりですね、主張したりする場合に絶えず聖書の言葉をまずですね、根拠にすると。まあ、聖書のいろんな表現があるからそれと違った表現を全部シャットアウトして都合のいいところだけを取るということでは、これはエホバの証人なんかがよくやっているということですけども、それであればですね、全く違ったことまで引き出せる。戦争でも旧約聖書のところを持ってくれば、それはもう当然神が命じているということがあちらこちら義明にもあちこち出てくるわけですね、サムエル記でも。ですからそれと新約聖書のイエスの言葉、イエスの在り方、人たちの言葉をもちろん新約の方を特にですね、重視しなければ、新約は最終的な基準としてしなければいけないわけですが、いずれにしてもこれに、神の言葉を絶えずその私たちが考える基準としておくということはですね、私たちも絶えず思っていなければならないということですね。で、ここで見たら神の子であるというだけで神を冒涜しているということを言われていることが分かりますが、聖書においては日本語の神の子というものと聖書における神の子というのは非常に違っておる内容を持っているというのがここでもはっきりしておるわけです。だから今までにも何度か触れたと思いますが、アブラハムやヤコブ、イサク、モーセ、ダビデとかエレミア、イザヤ、誰もですね神の子だとは言われていないですね。神の子っていうようなことは神と一つであるというような意味合いを持ってるからです。だから神の子であると言ったら、日本語だったらですね、人間はみんな神の子だと、神が作ったんだと、神が作ったから神の子だと言うんだらばですね、これは動物でもみんな犬や猫や馬や羊やもう全部神の子になってしまう、植物もみんな神が作ったと、そういうふうな言い方はしてないですね。成長の家なんかは人間みんな神の子で、現在なんてはないと言ったりしますが、そういうことでここで自分を神としているということ、あるいは父と一つであるということ、それとこの36の神の子であるという言い方は同じ意味を持っているというのが分かるわけです。だからこそですね、イエスが神の子であるということはですね、神と同じだということ、だからこれは啓示がなくてはわからない。単に神が作ったんだって言うんだったら、人間もみんな神の子だから、イエスも当たり前神の子になるわけです。だからイエスも神の子、私も神の子ですと、人間もみんな神の子だからですね、神が特別に作ったんだから神の子と言うんであれば、イエスが神の子と言ったって何の意味もないんですね。だからマタイの福音書でも言われているように、16章でですね、人々は私のことを何て言ってるかといえば、洗礼者ヨハネだとかエレミアだとかエリアだとか言ってると、特別な預言者だというわけですね。そしたらイエスが、ではあなた方は私を何と思うのかといえば、ペテロがあなたこそメシアだと、生ける神の子だと言ったらですね、そのことを表したのは人間ではなく天の父なる神だと、神が啓示した、人間の判断や神学的なことや議論や知識がそうしたんではないと。だからイエスが神の子であるということは、どんなに頭で考えても人間的な才能で考えてもわからないことだと、決してわからないと。これは神が表す、要するに啓示でらなければイエスが神の子である、神と同じだっていうのはわからないと。で、今日のところに帰りますが、今日まさにそういうことで、いろいろ旧約聖書を学んだ人たちも、どんなに聖書、旧約聖書を知っていても、イエスが神の子であるということはどうしても受け入れない、受け入れないどころか、これは最大の冒涜だと、そこまで、このイエスの神の子ということを受け入れられないということです。そして今日でも日本人が圧倒的にキリスト教をどうしても受け入れないっていうのは、まさにそこにあるんですね。イエスもただの人間だと、イエスは神と同じだというようなことを本当に心で信じられる、そういうふうに実際 した日々を持っているのは100年に1人もいないという状態です。でここで、そういうふうにイルカの証人とずっとですね相当長い期間にわたって私の教え子がそのようにイルカの証人の方に行ったものだから、その教え子のことがとても感じられたので、その組織の状況とか組織彼の集会とか審査とかいろんなものを調べ上げて長い年月にわたって関わってきたわけですが、そしたらですねこの彼らはもう神の子っていうんですね、子供だと、神様は父親はお父さんの子供と大違いだろうと、同じはずはないんだ、そういう言い方で言ってですね巧みにその聖書的な理解を妨げようとしていたということをよく思い出すんですね。でも聖書では父と子っていうのはこの神の子っていうのは全く神という意味でですね、使っているんだということ、こういうところをきちんと学べばすぐに分かるわけですね。で、そのこのもう一つの言い方でですね、自分子であるように敵対する人たちがイエスは自分を神とするということ、イエスご自身の言葉では前に最初に言ったように父なる神と私は一つであるという言い方、それからイエスご自身がこの36節で私は神の子であるという言い方されました。でそれともう一つですね、ほとんど同じような意味合いをいろいろにここの箇所は言い換えてるんですが、38節父が私のうちにおり私が父のうちにおる、これも一つであればそうですよね。全く神もイエスも本来霊的な存在で一つであればこういう状態、互いのうちにいる、溶け合っているというかですね、本質的に一つの存在だと、父が私のうちにおり私が父のうちにおると、こういうこのことがですね、そういうふうにイエスの神性という神と同じだということを今日の箇所では何通りもの表現で、ユダヤ人の言葉やまたイエスご自身の言葉でもって表現されているわけですね。だからこのお菓子の背後にですね、いかにイエスが神と同じであるかということを非常に強調しているというともに、そのことが全く受け入れられない、そのことをまさにですね最大の切れ味、真理、イエスが神と同じだということです。神と同じだからこそ復活もできたし、あるいは万人の罪の贖いもできたわけなんですけども、そのことを根底から否定しようとする悪の力がある、あるいは理解しようとしない力があるという、その大きな対立というものはここにあるわけです。私たちもその対立を日々いろんなところで実感せざるを得ないわけですから、そういう意味ではこの問題は非常に生々しい問題となって私たちに現在も迫ってきておるわけです。キリストのことをはっきり言えば言うほどやっぱりこれは排除されていくわけですね。でそこで最初にちょっと触れたその他のもう一つ、ここで技ということ、良き技ということですね。32節で言っているわけです。で、この良き技、良き技を特に示したのではないかということを32節でも言っておるし、37節でも父の技を行っているんだと、38もそうですね、その技を信じなさい、こういうふうに何度か繰り返し、言っております。でここで特にこの良き技というのを強調している意味ということですね。それはイエスによって全く新しい働きがこの世で行われるようになったと、イエスがなさった実際の行動というものが全く違ってたというのはですね、これは長らく汚れたものとされていたハンセン病のような人とか、生まれつき目が見えないとか、生まれつき耳が聞こえない、足が動かない、そ に最もいわばハンセン病もそうですけど、汚れたものとされておったようなものが、そのところにまさに行って、イエスが手を差し伸べられて癒されたと、そういうようなことはまさに全くこの新しいことだったわけです。しかもそういうことは現実になす力があると、これは旧約の時代でもそのことはほとんど、はっきりとした形で記されていない。具体的に弱い人を守りなさいという預言者はいたけれども、現実にそういう、例えばイザヤ、エレミア、アモス、ホシアといった人が、そういうふうな目が見えない人やハンセン病のような見捨てられた人を立ち上がらしたと、癒したというようなことではなかったわけです。ところがイエスは単にそういう弱い人を大事にしなさいというような教えだけでなくて、現実にある力を持ってそのように目が見えるようにさせ、また立ち上がらして死んだものを生き返らしたと。その技、まさにですね、闇のただ中、見捨てられたただ中にある力を投入して立ち上がらせるものだと、その新しい技が始まったというんですね。これも確かに歴史上全く初めての技だったわけです。私たちクリスト教もまた確かにその技によって、本当は滅びゆくようなものだったのが、罪をあがなわれて新しい命を与えられて立ち上がることができた、新しい技に生かされているということです。そういう新しい技から始まる新しい時代なんだということをですね、こういう形でここは強調しているわけですね。私は父の技を行っている、その技を信じなさい。本当に新しい、ここで霊的なエネルギーがですね発揮されて行われ始めたんだと、新しい時代なんだと、そのことを目に開、目に、そういう新しい時代だということを目を開きなさいと。そしたらそういうことを行っている、またまさに神がうちにおられて神がなさっているんだということが分かると、そういうふうにイエスがただの人間だというようなこと、どうしてもそこから抜けられないものは、そういうふうに死んだものや見捨てられたものが新しい力を持ってですね立ち返らされている、起き上がらされていると、そういう不思議な力を見なさいと言ったわけですね。そしてそれからまた、私が父のいるうちにおり、あなた、父が私のうちにおる、そういう形で一つであるというのも分かるだろうと、そういうことを言ったわけで、闇の力が絶えずキリストの力、キリスト的なもの、光を尽くそうとすることも現代の私たちの問題でありますが、また新しい力の世界に私たち生かされていると、これをまた今も私たちが経験して、させていただいていることであるし、これから先も真剣な求めをさらば与えられるということでありますから、求めることでそういうことが確かに与えられるわけです。で4節以降のところはですね、そのように闇の力を襲いかかったり、一向に受け付けないという固くなさの中で、他方ですね、必ず少数の人たちが受け入れる、それも技の一つですね。イエスは再びヨルダンの向こうのところ、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところにわざわざ行ったんですね。そこに滞在された。これは一体なぜ行ったのか。それは洗礼のヨハネが、ですね、イエスを告げるものだったわけですね。でそのことを今日のところは、受けているわけです。これもヨハネの第一章でですね、ともかくこのヨハネの福音書の一章というのは、ヨハネ書全体のいわば要約的なことですね。ヨハネ書全体にこういえば光を放射しているようなところがあって、いろんなところにこのより詳しい延長されたところが書いてあるわけですね。このヨハネ一章の最初のところですね、一章の26節と見たら、26節以降ですね、一章の、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられると、私は水で洗礼をするが、その人は私の後から来るお方で、その履物の紐も近くもない、これは土を踏むところ履物は汚れているから、奴隷なんかおったらしい、そういう奴隷たちのようにさせる、汚れた仕事だと、それぐらいですね、全くこの雲泥の差だというわけですね。でそのヨハネが指し示したイエスですね、そのイエスはだからそこに来てですね、洗礼のヨハネが指し示したものがまさに自分だということを らかにするためであったというわけです。多くの人はそこに来れたと、来たと。そしたらそこはですね、洗礼のヨハネの記念の場であったから、みんながヨハネのことを思い出したわけですね。でもそこで根本的な違いを知らされて、そしてヨハネからイエスへと眼差しを移していったということなんですね。このところはヨハネは何のそういう印も行わなかった。預言者的な警告ですね、指し示しただけだった。けども彼がこの方について指し示して話したことはみんな本当だった。そして多くの人がイエスを信じるに至った。とあるようにイエスを殺そうとする激しい殺意を抱くような人あったと思ったらですね、他方ではこのように全く違うこと、洗礼のヨハネの招きを受け、そして彼の指し示した方向にあるイエスがですね、本当のメシアだとして信じる人たちができたと。これは何ら議論も理屈もないんですね。そのまま素直に幼子らしく受け入れる人がおったわけです。神を冒涜する人なんだと、そういうことで激しい敵意とか憎しみを燃やすとは全く違って、その指し示された方向をまっすぐ見て、そこにイエスがおられるということです。私たちもこの旧約聖書、ヨハネは旧約聖書的なところがありましたが、旧約聖書は常にイエスを指し示すとあります。旧約聖書をどこを読んでもですね、絶えず私たちもその方向の延長上にイエスがおいである。そしてこの世界もまた、さっきそのヨハネ福音書によれば、イエスによって作られた。イエスによってやらないものは一つも作られたもの、作られていないものは一つもないと言われるぐらいですから、この自然の世界も様々な出来事も、その延長上、それは何を指し示しているかといえば、イエスを指し示している。そういうことで、私たちの眼差しはですね、常にこの世の人間とか、立法的なこととか、悪とか、滅びとかそういうことでなくてですね、最終的にいつもそれら全てを超えたお方、勝利されるお方、イエスに向かおう、キリストに向かおうと、そしてキリストの力ですね、新しい技の力を信じていく、そこにある罪をあがなうような力、復活させる力、そして全て宇宙の完成に向かう力を信じるということ、そういうことがですね、ここでは最後の短い記事によって、暗示させられて、暗示せられておるということです。以上です。